さんこんにちは。7月に入り、蒸し暑さがだんだん厳しくなってまいりましたね。熱中症になりやすい時期です。涼しい日であってもこまめに水分を取るなど、体調管理には十分ご注意ください。2021年7月1日発行、声の広報大崎広域第141号をお届けします。それではごゆっくりお楽しみください。はじめに今回の表紙をご紹介します。今回の表紙は5月26日に観測された赤く色づいた皆既月食の写真と、同日にパレット大崎で開催された皆既月食の観測会の様子を紹介しています。観測会では70名を超える参加者の皆さんに天体ショーを楽しんでいただきました。11月19日には部分月食が見られます。続いては特集令和2年災害発生状況として、昨年の大崎県域、大崎市、鹿間町、上町、涌谷町、三里町で発生した災害の状況をお知らせします。令和2年の大崎県域内の出動件数は、火災58件、救急8422件、救助51件、その他307件、合計で8838件でした。まずは火災出動についてです。火災出動件数58件は前年比で7件の増加で、約 6.3 日に1件の割合で出動したことになります。火災種別に見てみると、建物火災33件、車両火災9件、林野火災4件、その他火災が15件となっています。また市町別に見てみると、大崎市が37件と最も多く、鹿間町が3件、上町が11件、涌谷町が3件、三里町が4件となっています。火災によって亡くなられた方は5名、損害額は2億5811万円となっており、尊い命と大切な財産が失われました。出火の主な原因は、放火、ストーブ、電灯等配線、排気管、火入れ、タバコなどとなっています。火災はいつ起こるか分かりません。普段から火の用心をお願いします。続いて救急出動についてです。病気や怪我、事故などにより救急車が出動した件数です。救急出動件数8422件は前年比で1048件の減少で、約63分に1件の割合で出動したことになります。救急搬送の区分別に見てみると、急病が5343件と最も多く、転院搬送が1260件、一般負傷が952件、交通が425件、その他が442件となっています。また救急車が病院へ搬送した人数は7773人で、大崎県域の25人に1人が搬送されたことになります。そのうち軽症の傷病者は 28.6% ほどでした。その中には緊急性のない事例も含まれていました。救急車の適正な利用にご協力をお願いします。続いて救助出動についてです。救助出動件数51件は前年比で8件の増加でした。救助区分別に見てみると、交通事故が24件で最も多く、水難事故8件、建物による事故などが8件となっています。続いてはその他の災害出動についてです。その他災害の出動件数307件は前年比で29件の減少でした。区分別に見てみると、危険物漏洩が36件、自然災害や 救急支援、その他事案が271件となっています。終わりに熱中症についての注意です。めまいがする、筋肉痛のような痛みがある、大量の汗をかく、これらはすべて熱中症の初期症状です。症状が進むと吐き気や頭痛、全身の倦怠感などが現れ、重症になると発熱や痙攣、歩行ができない、呼びかけても反応が鈍いなどの症状が現れます。これから暑さが厳しくなりますので、熱中症が疑われる場合は次の3つの対処法を行ってください。1つ目は涼しいところへ避難する。2つ目は避難をしたら衣服を緩め体を冷やす。3つ目は水分、塩分を補給する。それでも症状が改善しない場合や自分で水分を取ることができない場合などは医療機関を受診してください。また意識がない場合は速やかに救急車を要請してください。以上で特集令和2年災害発生状況を終わります。こちらの記事に関する問い合わせは大崎広域消防本部警防課、電話番号は222541です。続いてはホナミエン情報です。ホナミエンは心身に障害または発達がゆっくりな子どもたちが通う児童発達支援センターです。3つのクラスに分けて園児の発達段階に合わせた療育を日々行っています。一人一人個別支援計画に沿った支援はもちろん、先生や友達と一緒に遊ぶ楽しさを味わえるよう、子どもたちの気持ちや表現を汲み取りながら集団としての経験を積み重ねることも大切にしています。具体的にはマット運動などの身体全体を使う遊び、制作活動や教材を用いて手や指先を使う遊び、見たり聞いたり手触りを楽しむ感触遊び等、遊びの中で楽しく取り組めるよう環境を整えたり内容を工夫しています。今年度からは講演時間を15分延長し、これまで以上に丁寧できめ細やかな支援に努めます。個々に合わせた美味しい給食、またホナミ園では通常の食事形態で接触が難しい園児に対し、段階を踏みながら園児それぞれに合った食事形態で給食提供を行っています。現在は固形が全く残らないペースト食、ペースト&極刻み食、1センチ角刻み食の3段階あり、食事形態の他にも園児に合わせて細かく対応しています。保護者の方にも家庭の食事で活かせるように、参観日に給食で工夫している野菜の切り方や下処理時の一手間について紹介しています。保護者の方々と情報共有し、日々の食経験がこれからの食事への意欲につながるように丁寧に対応しています。次に開放事業みんなの広場のご案内です。お子さんの発達について、言葉が遅い、友達と関わって遊べない、偏食がある等の悩みや相談、療育上心配のあるご家庭を対象に発達の悩みや相談に応じた助言をしています。集団で遊ぶ体験をしながら具体的な対応方法などを一緒に考える機会にもなります。参加を希望される方はお気軽にお問い合わせください。7月から9月までの開催日程は7月6日、20日、8月3日、17日、9月7日、21日で、すべて火曜日です。時間は午前10時40分から午前11時45分まで。場所は大崎広域ホナミ園です。参加には事前連絡が必要です。初回相談の方はお住まいの市町の保健師に相談の上ご連絡ください。 参加は各月1回までとし、1回あたりの参加者を6名程度としています。申し込み者数に応じて参加する回を変更する場合があります。参加については開催する前の週の金曜日までに電話でご連絡ください。問い合わせは大崎広域ほなみ園。電話番号は532050です。以上でほなみ園情報を終わります。続いては議会情報です。令和3年第2回組合議会臨時会が5月14日に開催されました。本議会では議案5件が提出され、原案の通り承認、同意、可決されました。議案第7号、令和2年度大崎地域広域行政事務組合一般会計補正予算第5号、主に農林業系廃棄物の焼却処理にかかる事業費の確定に伴う減額補正、財政調整基金理事収入及び有価証券売払い収入による増額補正で、歳入歳出ともに910万5000円を増額し、予算総額を131億1932万4000円とすることについて承認されました。議案第8号、教育委員会教育長の任命について、本組合教育委員会教育長に熊野光俊氏を任命することについて同意されました。議案第9号、監査員の選任について、本組合監査員に米木正治氏を選任することについて同意されました。議案第10号、権利の放棄について、破産法第16条第1項の規定により、未集金となった指定ゴミ袋売り払い料7240円について、債権金額が少額で取り立てに要する費用に満たないと認められるため、債権を放棄することについて可決されました。議案第11号、財産の取得について、上消防署の水槽付き消防ポンプ自動車の更新整備を行うことについて可決されました。以上で議会情報を終わります。続いて環境衛生情報です。まずは農林業系汚染廃棄物の焼却処理についてお知らせします。令和2年7月から開始した福島第一原発事故で放射能汚染された農林業系汚染廃棄物の焼却処理について、環境省がゴミ処理施設の西部玉造り、中央、東部のクリーンセンターと最終処分場の大日向クリーンパークに設置したモニタリングポスト空間線量の測定値をまとめています。2月から4月までのモニタリングポストの測定値は、最大値、最小値、平均値で、焼却開始前の測定値と比較して大きな変化はなく、すべての測定値が限度値以下の値でした。各測定結果については、第三者機関に分析を依頼し、結果を取りまとめ、確認事項ごとの評価を行い、実施月の翌々月上旬に本組合のホームページ上で公表します。今後も万全の監視体制、安全対策のもと進めてまいりますので、住民皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。農林業系汚染廃棄物の焼却処理に関するお問い合わせは、業務課、電話番号は258867です。次に、令和4年4月に供用を開始する新しいゴミ焼却施設、西地区熱回収施設の建設工事の状況についてです。5月末時点の進捗率は 58.4% で、建物の全景が見えてきました。引き続き、各種機器の設置や 煙突の立て込み等を行い、令和4年4月の供用開始に向け安全に工事を進めます。西地区熱回収施設の建設工事に関する問い合わせ先は、施設整備課、電話番号は256788です。以上で環境衛生情報を終わります。続いて消防情報です。まずは間違い通報についてのお願いです。スマートフォンの誤操作、お子さんが誤って操作してしまった、カバンやポケット内での誤発信など119番通報の間違いが増えています。また単純な操作ミスによるもの以外にも、スマートフォンの緊急通報機能が何らかの原因で反応し、所有者が意図しない状況で119番へ通報されていることがあります。通報があったが切れてしまった、応答がないなどの場合は、確認のために支援センターから通報があった電話番号へ折り返し電話をしています。もし間違い通報となってしまったときは、無言で切らずに間違いであることを伝えるようにしてください。こちらの記事に関するお問い合わせは、大崎広域消防本部警防課、電話番号は222541です。次に、令和3年度大崎広域防火ポスターと防火標語のコンクール開催についてお知らせします。家庭、職場、地域に広く防火を呼びかけ、防火意識の高揚を図るため、火災予防に関する防火ポスターと防火標語を募集します。まずは防火ポスターコンクールのお知らせです。応募資格は大崎県域内の小学校に在学する児童、作品のテーマは子どもの火遊びの防止、花火の正しい遊び方、家庭の防火など火災予防に関するものです。応募条件は本人の作品で未発表のもの、作品の大きさは画用紙とし、画材は水彩、クレヨンなど自由です。応募数は各小学校6点以内、応募方法は各小学校で取りまとめ、大崎県域内の各消防署、分署、出張所に所定の応募票を添えて提出してください。締め切りは9月6日月曜日です。最優秀賞、優秀賞、優良賞、消防庁特別賞を選出して表彰します。続いて防火標語コンクールのお知らせです。応募資格は大崎県域内の中学校に在学する生徒、作品のテーマは火災予防に関する標語、応募数は各学年3点以内、応募方法は各中学校で取りまとめ、所定の応募票により大崎広域消防本部予防課に郵送、直接持参、またはファックスで応募してください。締め切りは9月6日月曜日です。最優秀賞、優秀賞を選出して表彰します。なお、コンクール入賞作品の著作権は大崎広域消防本部に帰属し、最優秀賞作品については令和4年度の防火啓発用ポスターに印刷するなど広く利用します。過去の入賞作品については大崎広域消防本部のホームページに掲載していますのでご覧ください。防火ポスターコンクールと防火標語コンクールについてのお問い合わせは、大崎広域消防本部予防課、電話番号は244268、ファックス番号は244048、住所は郵便番号989-6174、大崎市古川千住寺町2丁目5番20号です。以上で消防情報を終わります。続いて職員採用試験情報です。大崎広域では令和4年度採用の職員を募集しています。募集区分は 事務局職員上級と消防職員初級です。まずは事務局職員上級についてです。職種は事務職、採用予定人員は若干名です。受験資格は平成6年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた人で、学校教育法による大学卒業または卒業見込みの人です。試験は第一次試験が9月4日土曜日で、教養試験、専門試験、適性検査を行います。第二次試験が10月下旬予定で、面接試験、論文試験を行います。募集要項等の請求は配布場所での直接受け取り、郵送請求、本組合のホームページからのダウンロードがあります。開始はいずれも7月1日木曜日からです。直接受け取りの配布場所は事務局総務課及び大崎障害学習センターです。郵送で請求する場合は、封筒の表に職員採用試験案内請求と主書きし、応募者の郵便番号、住所、氏名を記入し、120円切手を貼った A4 版の返信用封筒を同封して、大崎地域広域行政事務組合事務局総務課人事構成係、郵便番号989-6174、大崎市古川千住地町2丁目5番20号までお送りください。申し込み受付期間は7月1日木曜日から8月18日水曜日の午後5時15分までです。なお、令和3年度事務局職員初級採用試験は、例年より受験資格の年齢上限を引き上げて募集予定です。詳しくは次回の広報大崎広域第142号10月発行号でお知らせします。次に消防職員初級についてです。職種は消防士、救急救命士、採用の予定人数は若干名です。受験資格は消防士が平成12年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた人で、学校教育法による高等学校卒業または卒業見込みの人。救急救命士が平成8年4月2日以降に生まれた人で、救急救命士法による救急救命士の免許を有する人、または救急救命士受験資格を有する人です。試験は第一次試験が9月19日日曜日で、教養試験、適性検査を行います。第二次試験が10月下旬予定で、面接試験、作文試験、体力検査を行います。募集要項等の請求は配布場所での直接受け取り、郵送請求があります。開始はいずれも7月1日木曜日からです。直接受け取りの配布場所は大崎広域消防本部及び大崎県域内の各消防署、分署、出張所です。郵送で請求する場合は、封筒の表に消防職員採用試験案内請求と主書きし、応募者の郵便番号、住所、氏名を記入し、120円切手を貼った A4 版の返信用封筒を同封して、大崎地域広域行政事務組合消防本部総務課人事研修係、郵便番号989-6174、大崎市古川千住地町2丁目5番20号までお送りください。申し込み受付期間は7月1日木曜日から8月4日水曜日の午後5時までです。新型コロナウイルスの影響により日程等に変更が生じる場合があります。詳細については組合ホームページをご覧ください。続いては試験・資格・講習情報です。 危険物取扱者試験のご案内です。危険物取扱者講習・乙種・丙種の試験の大崎会場分が7月と12月に大崎市の会場で開催されます。願書受付方法は電子申請と書面申請があります。7月試験の試験日は7月25日日曜日。願書受付期間は電子申請・書面申請ともに6月で終了しています。12月試験の試験日は12月19日日曜日。願書受付期間は電子申請が11月1日月曜日から11月9日火曜日まで、書面申請が11月4日木曜日から11月12日金曜日までです。なお大崎県域以外の会場でも開催されますので、こちらの日程以外をご希望の方は一般財団法人消防試験研究センターホームページをご覧ください。危険物取扱者試験に関するお問い合わせは大崎地区危険物安全協会、電話番号は273152です。次に消防設備士試験のご案内です。消防設備士講習全類・乙種全類の試験が7月・10月令和4年2月に仙台市で開催されます。願書受付方法は電子申請と書面申請があります。7月試験の試験日は7月11日日曜日。願書受付期間は電子申請・書面申請ともに6月で終了しています。10月試験の試験日は10月10日日曜日。願書受付期間は電子申請が8月23日月曜日から8月31日火曜日まで、書面申請が8月26日木曜日から9月3日金曜日までです。令和4年2月の試験の試験日は令和4年2月19日土曜日。願書受付期間は電子申請が12月13日月曜日から12月21日火曜日まで、書面申請が12月16日木曜日から12月24日金曜日までです。願書の配布場所は一般財団法人消防試験研究センター宮城県支部や大崎県域内の各消防署です。受付時間は午前9時から午後5時までです。電子申請の場合は一般財団法人消防試験研究センターのホームページから申請をしてください。書面申請に関するお問い合わせは一般財団法人消防試験研究センター宮城県支部、電話番号は022-276-4840。 電子申請に関する問い合わせは一般財団法人消防試験研究センター電子申請室、電話番号は0570-071000です。受付時間は午前9時から午後5時までです。次に講習防火管理新規講習・再講習のご案内です。講習防火管理講習は事業所の防火管理者になるための資格講習で、新規講習が8月と11月に、再講習が9月に大崎市で開催されます。申し込み方法はインターネット申し込みとファックス申し込みがあります。講習防火管理新規講習の講習日程は1回2日間の受講です。8月の講習は8月24日火曜日から8月25日水�曜日までの2日間、申し込み受付期間は7月12日月曜日から7月19日月曜日までです。11月の講習は11月30日火曜日から 12月1日水曜日までの2日間、申し込み受付期間は10月19日火曜日から10月26日火曜日までです。講習防火管理再講習の講習日程は1回1日間の受講です。講習日は9月10日金曜日、申し込み受付期間は7月28日水曜日から8月4日水曜日までです。講習防火管理講習に関するお問い合わせは、一般財団法人日本防火防災協会ホームページをご覧ください。電話でのお問い合わせは、一般財団法人日本防火防災協会、電話番号が03-6263-9903、または一般社団法人宮城県消防設備協会、電話番号は022-223-3650です。申し込み用ファックス番号は03-6274-6977です。次に応急手当講習会のご案内です。大切な命を救うためには、早い通報、応急手当、AED、医療処置のいわゆる救命の連鎖が重要です。救急車が到着するまでの間に居合わせた人が適切な応急手当を行うことにより救える命があります。そこで大崎広域消防本部では、大崎県域内に居住、通勤、通学している中学生以上の方と小学生高学年を対象に、応急手当の各種講習会を開催しています。受講を希望される方は、大崎広域消防本部ホームページから申請書をダウンロードし、最寄りの消防署へお申し込みください。応急手当講習会は、上級救命講習会、普通救命講習会、救命入門コース、ウェブ講習の応急手当講習があります。まずは上級救命講習会のご案内です。講習日は9月25日、12月11日、令和4年2月26日で、いずれも土曜日です。会場は古川消防署です。次に普通救命講習会のご案内です。講習日と会場は、毎月第1土曜日が遠田消防署、毎月第2土曜日が鳴子消防署岩出山分署、毎月第3土曜日が古川消防署、毎月第4土曜日が上消防署です。その他、事前連絡により人数を調整して随時開催しています。次に救命入門コースのご案内です。救命入門コースの講習会を、小学校高学年を対象に、事前連絡により人数を調整して開催しています。次にウェブ講習の応急手当講習のご案内です。心肺蘇生法や AED の取り扱い、各種応急手当をインターネット上で学習することができます。詳しくは大崎消防本部のホームページ、応急手当ウェブ講習をご覧ください。その他、地域の各種会合等を利用し、応急手当を学びたいとの要請にも応じますので、気軽に問い合わせください。応急手当に関する問い合わせは、古川消防署、電話番号は222350、鳴子消防署、電話番号は822349、上消防署、電話番号は632003、遠田消防署、電話番号は432351です。以上で試験・資格・講習情報を終わります。ここで大崎地域広域行政事務組合設立50周年記念式典記念講演の開催についてご案内します。大崎地域広域行政事務組合は、 昭和46年8月に設立してから今年で50周年を迎えます。そこで9月20日に大崎市民会館を会場に記念式典と記念講演を開催します。記念式典は招待者が対象となりますが、元スピードスケート選手、長野五輪銅メダリストの岡崎朋美さんを講師とした記念講演は大崎県域の住民の皆様も参加できますので、参加をお申し込みください。参加申し込みについては、大崎県域内に居住または通勤通学している方が対象です。7月7日水曜日午前9時から電話でお申し込みください。氏名、電話番号、お住まいの市町を伺います。定員になり次第締め切りとなります。申し込み先は大崎障害学習センターパレット大崎、電話番号は918611です。受付時間は午前9時から午後5時までです。ただし月曜日は休館のため申し込みできませんのでご注意ください。続いてはパレット大崎インフォメーションです。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のためイベントが中止延期になる場合がありますので、詳しくは大崎障害学習センターパレット大崎までお問い合わせください。まずは星を見る会のご案内です。星を見る会は屋上天文台の望遠鏡で星や天体を観望する会です。日程と内容は7月17日土曜日は月、ベガ、アルタイル、8月22日日曜日は土星、アンタレス、デネブ、9月25日土曜日は木星、土星、フォーマルハウトです。時間は午後7時30分から午後8時15分まで。場所は晴天時ふれあい広場、好天時プラネタリウム館で行います。受付は当日の7時から7時30分まで。事前申し込みはありませんので当日直接お越しください。中学生以下は保護者同伴が必要です。次に大人の天文塾のご案内です。参加者相互の交流を楽しみながら星空や宇宙について学んでみませんか。初めて天文学を学ぶ方やお子様も気軽にご参加ください。日程は7月17日、8月7日、9月25日で、いずれも土曜日です。時間は午後3時45分から午後4時30分まで。受付は当日の午後3時30分から午後4時まで。場所はプラネタリウム館、小学生以上が対象です。申し込みは電話または直接来館し、お申し込みください。次にこんなのやってるでしょうのご案内です。身近な材料で作って遊びましょう。無料で体験できますのでご家族で気軽に遊びに来てください。日程と内容は7月4日25日は一弦ギター、9月12日19日はお化けスライム、10月3日17日は割り箸鉄砲、いずれも日曜日です。時間は10時30分から11時30分までと午後1時から1時30分までの1日2回実施します。場所はみんなの部屋、中学生以下が対象です。なお未就学児は保護者同伴が必要です。事前申し込みはありませんので当日直接お越しください。ただし材料がなくなり次第終了となります。次にパレットサマースペシャルウィーク七色玉手箱のご案内です。人気イベントを連日実施するパレットサマースペシャルウィークを開催します。映画界や 親子天文教室、工作コーナー、実験教室など毎日違う体験ができます。期間は7月31日土曜日から8月8日日曜日まで。ただし8月2日月曜日は閉館日のため開催しません。場所はパレット大崎です。事前申し込みが必要なイベントもあります。申し込み方法等の詳細は7月2日にパレット大崎ホームページで発表しますのでご覧ください。次にパソコン講座のご案内です。大崎県域内に居住または通勤通学している方を対象に、パワーポイント入門、エクセル入門、ワード入門のパソコン講座を開催しています。パワーポイント入門については、日時は7月14日水曜日、15日木曜日の午前9時30分から午後4時まで。内容はデジタルアルバムの作成など、マイクロソフトオフィスパワーポイントに関する基本的な操作を学習するための講座です。申し込み期限は7月8日木曜日必着、公開抽選は7月9日金曜日に行います。ワード入門については、日時9月15日水曜日、16日木曜日の午前9時30分から午後4時まで。内容は簡単な文書やハガキの作成など、マイクロソフトオフィスワードに関する基本的な操作を学習するための講座です。申し込み期限は9月2日木曜日必着、公開抽選は9月3日金曜日に行います。 Excel 入門については、日時は10月13日水曜日、14日木曜日の午前9時30分から午後4時まで。内容は家計簿に応用できる計算やグラフの作成など、マイクロソフトオフィスエクセルに関する基本的な操作を学習するための講座です。申し込み期限は9月30日木曜日必着、公開抽選は10月1日金曜日に行います。パワーポイント入門、ワード入門、エクセル入門ともに、場所はメディア研修室。定員は各回10名。受講料はテキスト代700円です。申し込みは往復はがきに住所、氏名、振り仮名、年齢、職業、電話番号、受講希望の講座名を記入し、大崎障害学習センターまでお願いします。はがきは一人一通でお願いします。定員を超えた場合は、先ほどの日程で午前10時から事務室前にて公開抽選を行います。続いて16ミリ映写機操作技術講習会のご案内です。日時は7月28日水曜日の午前9時から午後5時まで。対象は学校、社会教育関係者及び18歳以上の一般。ただし、ジュニアリーダーは高校生から受講可能です。場所は視聴覚室と研修室。定員は申し込み先着順で10名。申し込みは7月7日水曜日から7月21日水曜日まで、電話または直接来館しお申し込みください。次にパレット映画会のご案内です。巨大スクリーンでの迫力ある映画会です。内容は日本昔話など子供向け作品を上映します。ぜひご家族お揃いでお越しください。日時は10月3日日曜日の午前10時から午前11時30分まで。場所は多目的ホール。定員は150名です。申し込みは9月4日土曜日午前9時から。電話または直接来館しお申し込みください。次に パレット映像館のご案内です。 YouTube にてパレット映像館を公開し、大崎生涯学習センターが所有する貴重な映像作品や自作教材等を紹介しております。ぜひ一度ご覧ください。視聴方法は検索サイトでパレット映像館を検索し、パレット映像館にアクセスして視聴してください。視聴にはインターネット環境が必要です。携帯端末で視聴される場合にはパケット通信料が発生しますのでご注意ください。パケット定額制もしくは Wi-Fi 環境での視聴を推奨します。続いては大崎夢子パスポートをご案内します。大崎夢子パスポートは大崎県域内の子どもたちに社会教育学習の場を提供することにより、自主性・主体性を育み、大崎県域の将来を担う人材を育成することを目的として発行されるものです。毎年4月に大崎県域内の小学校に新しく入学する児童へ配布しており、中学生を卒業するまで利用することができます。大崎夢子パスポートを土日や祝日、夏休みなどの長期休暇中に、大崎生涯学習センターパレット大崎プラネタリウム館などの宮城県内の対象の社会教育施設を利用するときに使用することで、入館料や利用料が無料または一部割引で利用できます。利用できる施設は大崎夢子パスポートまたは組合ホームページをご覧ください。大崎県域外の市町村から転入した場合や紛失した場合は新しくお渡ししていますので、学校の担任の先生または大崎広域事務局総務課へご相談ください。大崎夢子パスポートに関する問い合わせは事務局総務課、電話番号は232325です。続いてはプラネタリウム館イベント情報です。新型コロナウイルス感染症対策のため投影日程が変則的となっております。それに伴う投影内容や時間の変更、人数制限を行う場合がありますので、詳しい投影日程や観覧方法についてはパレット大崎ホームページをご覧ください。投影番組はポケットモンスターオーロラからのメッセージ、花ビリウム、そして夏の新番組忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with コズミックフロントネクスト、やっぱり地球は回っていたです。忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with コズミックフロントネクスト、やっぱり地球は回っていたは、番組をご覧いただいた方に数量限定で乱太郎先生の絵編カードのプレゼントがあります。また大崎星空散歩も引き続き投影します。こちらは季節の星空、宇宙の話題を生解説でお送りする番組です。投影時間と番組のご案内です。火曜日から金曜日の平日は各会団体専用となり、こちらは学校夏休み期間以外で事前予約が必要です。第1回が午前9時45分から、第2回が午前11時から、第3回が午後1時45分から、第4回は午後3時からです。9月17日までの土曜日、日曜日、祝日および学校夏休み期間は、第1回が午前10時からポケットモンスターオーロラからのメッセージ、第2回は午前11時10分から忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with コズミックフロントネクスト、やっぱり地球は回っていた、第3回は午後1時30分から花ビリウム、第4回は午後2時45分から大崎星空散歩となっています。9月18日からの土曜日、日曜日、祝日は第1回が10時から、 第2回は11時10分から、第3回は13時30分からで、投影番組については大崎生涯学習センターまでお問い合わせください。第4回は14時45分から大崎星空散歩となっています。プラネタリウム館は入れ替え制で途中入場はできません。観覧料は1回につき大人600円、高校生300円、小中学生200円、幼児は無料です。なお、小中学生については大崎ゆめっこパスポートをご提示いただければ無料になります。また、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方及びその介護人が観覧料減免となりますので、受付時に各手帳をご提示ください。休館日は月曜日、祝日の翌日です。なお、月曜日が祝日の場合は、翌平日が休館日となります。また、都合により臨時休館の場合もあります。パレット大崎インフォメーション各種申し込みやお問い合わせは、大崎生涯学習センターパレット大崎、郵便番号989-6136、大崎市古川穂奈美3丁目4番20号、電話番号は918611、ファックス番号は918264です。声の広報大崎広域、いかがでしたでしょうか。以上で2021年7月1日号を終了します。編集と発行は大崎地域広域行政事務組合、郵便番号989-6174、宮城県大崎市古川千住寺町2丁目5番20号、代表電話は0229-232325です。次回発行予定は2021年10月です。それでは元気でお耳にかかりましょう。さようなら。